じゃあ皆さん改めましておはようございます。よくいらっしゃいました。一言祈りましょう。天の父なる神様、皆をあがめます。受難週に入ります。この週私たちは本当に特別にまたイエス様の十字架を思いつつ感謝と、また悔い改めの心を持ってこの一日一日を過ごすことができますように、どうぞ導いてくださいますようにお願いいたします。私たちの魂を2000年前のイエス様の十字架のもとへと運んでくださいますようにお願いいたします。そしてイエス様が十字架の御業を通して私共に与えてくださった本当にその苦しい贖いの御業を深くここに覚えて感謝をし、前を向いて歩いていくことができますように、主をどうぞ助けてください。お願いいたします。今朝も、共に、神様を見上げ、御言葉に学びたいと思います。どうぞ神様、あなたご自身がお人呼び取りに御言葉を通して細き御声でお語りくださいますようにお願いをいたします。かけなるものがご用意いたします。このものを清めてどうぞお持ちください。お願いいたします。どうぞこの礼拝の始めから終わりまで、またこのメッセージの時の始めから終わりまで、主ご自身がお導きくださいますように、ご支配くださいますようにお願いいたします。一切委ねます。イエス様の皆を通して心からお祈りいたします。アメン。クリスチャンとしてですね、長い信仰生活をされた方がですね、いよいよ、亡くなるときに、生阿弥陀仏と言って亡くなられたというですね、そういう話を聞いたことがあるんですね。まあ、結局ですね、新生、ボーナゲンされてなかったということだと思うんですけどね。いずれにしてもですね、死のときに、もしかしたら、ここの深いところにある本音みたいなものがですね、出てくるのかもしれないなと思うことですね。一方でですね、100万人の福音にありましたね。認知症になられて、だんだん周りのことが分からなくなっていかれる。その方がですね、でも、主よ、日本にリバイバルを、私をリバイバルのために用いてくださいってこう、叫んでおられた。それはまた素晴らしい話ですよね。そんなことも読みました。私たちも願わくばですね、本当に信仰の証をしながら、世を去っていくことができればなぁと思うんですね。で、死の時にですね、本音が出るとするならば、だからこそイエス様の時代もですね、死の直前に語られた言葉、あるいは処刑される者が瀕死の状態で語る言葉は、まあ、重要視されたんですね。今日は皆さん、パームサンデーですね。シュロの聖日です。イエス様が、エルサレムに、ホサナ、ホサナってみんなに言われながらですね、入場された、そういう日なんですけども、この週の金曜日にはですね、イエス様は十字架にかかられるんですよね。そこで、まあ私たちは続けてですね、受難の記事を学んで、受難日、またイースターに備えたいと思うんですね。で、今朝の箇所でですね、今朝の箇所でイエス様はいよいよ十字架上で息を引き取られます。その時にイエス様が言われた言葉はですね、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったんですかという言葉だったんですね。で、そういうふうにマルコ福音書は記すんです。そして、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったんですかと、語りながら亡くなっていかれるイエス様を見て、十字架を執行していたですね、ローマの百人隊長が、この方は誠に神の子であったと言うんですね。で、この百人隊長の信仰告白を導くのは、おそらくイエス様もですね、我が神、我が神、どうしての言葉なんですね。皆さん、この言葉はですね、どのような意味を含む言葉なんでしょうか。私たちにどういうメッセージを語るんでしょうか。内容とメッセージに分けてお話ししたいと思います。1内容、私たちの代わりに神に見捨てられる主イエス。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったんですかという言葉はですね、実は詩篇22編の言葉なんですよね。 エロイラマサバクタニというのは、イエス様が話しておられた、アラム語の言葉です。ヘブル語の、聖書の言葉はちょっと違うんですけどね。で、マルコ福音書は、イエス様が語られた、イエス様はアラム語を話しておられましたので、アラム語で語られた、そのままの言葉を、聖書に保存したわけですよね。で、詩篇22編というのは、皆さんよくご存知ですけども、不思議な詩篇ですね。そこには十字架の光景が描かれています。詩篇22編一編がですね、イエス様が十字架上で叫ばれた、我が神、我が神、この言葉なんですよ。そして22編の7節から8節には、こうあります。私を見る者は皆私をあざけります。彼らは口を尖らせ、頭を振ります。主に身を任せよ。彼が助け出されたらよい。彼に救い出させよ。彼のお気に入りなのだから。これはですね、イエス様の十字架を見た人々がイエス様を馬鹿にしていった言葉そのものなんです。それが詩篇に、遥か、何百年か前の詩篇に記されていたわけですね。そして詩篇22編の18節にはこうあります。彼らは私の着物を互いに分け合い、私の一つの着物をくじ引きにします。で、これはですね、マルコ15章の24節で兵士たちがしていることですね。つまり、そういう十字架の場面が、詩篇の22編にはあらかじめこう記されているわけですよ。ですから、詩篇22編は十字架を予言した詩篇と言われてきました。十字架を予言した詩篇。しかしですね、詩篇22編は、例えばですね、皆さん4節から5節、これね、新共同訳がとってもいい訳で訳してるんですね。こんな言葉です。私たちの先祖はあなたにより頼み、より頼んで救われてきた。助けを求めてあなたに叫び、救い出され、あなたにより頼んで裏切られたことはないっていうことはあるんですね。いい言葉ですよね。あなたにより頼んで裏切られたことはない。そうですね。神様の救いを褒めたたえるようになるわけです。あるいは貧しい者に勝利を与える神の力、神の勝利を賛美する、そのような調子に変わっていくわけです。それである人々はですね、イエス様が十字架の上で叫ばれたのは絶望の言葉ではなくて勝利の言葉だ。勝利を確信して歌った勝利の賛美の最初の言葉がたまたま我が神我が神どうして私とお見せになったんですかという言葉だったのだと言います。つまりですね、ここに絶望を読み取ってはいけないという人もいるわけですよ。私はかつて遠藤周作の本を読み漁っていた時期があるんですけども、彼もそういう立場からですね、本を書いていたように覚えてますね。しかし、私たちにはやっぱり違和感があるんじゃないでしょうか。神様の勝利を歌いたいんであればですね、そういう詩篇は他にもたくさんあるわけですよ。わざわざですね、我が神、我が神、どうして私をお見せになったんですかと、そういう言葉で始まる詩篇を選ぶ必要はなかったんですね。ずいぶん前ですけど、ある教会の剣道式に行った時ですね、プログラムにはこの御言葉がありました。家を建てるも、主が家を建てるのでなければ、建てる者の働きは虚しいって書いてあったんですね。この街道は主が建ててくださったんだということを本当にこう、信仰告白していらっしゃるわけですよね。また星野富弘さんがですね、ご自分の結婚式で配った色紙に書いたのは、詩篇119編の71節でした。苦しみにあったことは私にとって幸せでした。私はそれであなたの掟を学びました。これも本当にその時の心境をこの詩篇に載せて、語っておられるんですね。それぞれですね、ご自分の心、心境を代弁する詩篇の言葉を選んで、いわば信仰の告白をしていらっしゃるわけです。詩篇を通して信仰を、その時の心情を告白していらっしゃる。で、詩篇というのはですね、そういうふうに信仰者の思いを代弁する不思議な本です。で、イエス様もですね、詩篇に親しんでおられました。最後の晩餐で歌われたのも詩篇でしたし、またガリラヤで伝道活動をしていらっしゃった時に、街道の礼拝においても、回収と一緒にですね、詩篇を歌われたことでしょう。で、その時ですね、詩篇22編が、それが街道で読まれる、歌われる時にはですね、それは、他民族に支配されて、私たちは見捨てられたんだろうか、と嘆きながら、しかしなおも将来に主の勝利を信じて賛美したい。 そういう思いで打たれたんだろうと言われます。つまりですね、この時イエス様は十字架上の苦しみの中でご自分の深い思いを詩篇の御言葉に乗せて告白をされ、祈り語られたんだと思うんです。であればですよ、我が神我が神どうして私をお見捨てになったんですかとはどういうことかというとですよ、でもちろんこの詩がですね、やがて勝利の賛美に変わることをイエス様はご存知だったでしょう。だから先に望みを見ておられたと思いますが、しかし十字架にかかっておられるまさにこの時、イエス様は神に捨てられるという絶望的な深い痛みを覚えておられたんだと思うんですね。つまりこの時イエス様は神に捨てられる経験をしていらっしゃるわけですよ、十字架の上で。人々はイエス様をあざけりました。彼は他人を救ったが自分は救えない、イスラエルの王様なら今十字架から降りてきてもらおうか、そうしたら我々は信じるから。彼は神により頼んでいる、もし神のお気に入りなら今救っていただくがいい、私は神の子だと言ってるんだから。人々はそんな風にしてイエス様をあざけたわけですよ。しかしイエス様は十字架から降りてこられません。じゃあ神は何もされないんでしょうか、何も働いておられないんでしょうか。そうではありません。神はイエス様に働かれたんです。どういう形で働かれたのか。神はですね、イエス様を突き放す、イエス様を見捨てる、そういう形で働いておられるわけですよ。つまりですね、イエス様はここで父なる神様に見捨てられているんです。ずいぶん前ですけどね、最高裁判所の判事かどなたかがですね、人は死んだらゴミだって言われたんだそうですね。要するに人は死んだら何もなくなるということだと思うんですよね。でもですよね、人は死んだらゴミだと思いながら生きて死んでいくとしたらですね、あんまり無駄しないかと思うんですよね。そんなことを思いました。しかしですね、それ以上にですね、人は死んだらゴミだという人たちはですね、どこかで死というものを甘く見ているんじゃないかと思うんですね。死とは何でしょうか？それは愛する人たちとの関係が断たれることですよね。突き放されることですよ。あるいは自分が自分で亡くなることです。まあ、いろんな形容ができると思うんですけども、しかし根源的な問題として死というのはですね、キリストがいなければ、十字架がなければ、神に裁かれ神から捨てられることを意味することです。それがですね、どんなに激しい痛みなのか、どんなに恐ろしいことなのか、私たちにはわからないんですよ。神から切り離されたその状態がまさに地獄であるという意見があります。その意味でですね、まさに今イエス様がそういう状態、地獄を経験していらっしゃるんです。それが我が神我が神どうして私をお見捨てになったんですかという絶望の言葉なんですよ。イエス様はここで地獄を経験していらっしゃるわけですよ。しかしなぜ神の子であるイエス様が神に見捨てられ、神から突き放されなければならないのか。それはイエス様がここで人になりきっておられるからですね。この苦しみはですよ、本来神の子イエス様ではなくて私たちが経験すべきことだったんですよね。神の御心に背いて生きている私たちがその当然の報いとして神から切り離される経験をするはずだったんですよ。しかしここでイエス様はですね、人になりきって私たちの代わりに神に捨てられる経験をしてくださっているわけです。地獄に落ちてくださっているわけです。皆さん、私たちの罪を背負って私たちの代わりに地獄に落ちてくださった、それが我が神我が神どうして私をお見せになったんですかという言葉なんですよ。 皆さん、十字架の言葉で一番有名なのは、おそらく、父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているか自分ではわからないんです。この言葉でしょう。しかしですね、イエス様が人々の許しを取りなしておられるというのは、人々の罪を背負って神から見捨てられる経験をなさっているということとセットなんですよね。ご自分がそういう痛みを経験し、全てを背負って地獄に落ちておられるからこそ、人々を取りなすことがお責任になったわけです。じゃあ、百人隊長はですね、イエス様の裁きをどういうふうに、ごめんなさい、叫びをどういうふうに聞いたんでしょうか。何を感じ取ったんでしょうか。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったんですか。この言葉はですね、申し上げたように、そういうふうに絶望の言葉でした。叫びでした。しかし、イエス様は、絶望のただ中にありながら、なおもですね、神だけに向かわれるわけですよ。我が神、我が神、どうして私を、誰に向かって言ってらっしゃるのか。神に向かって言ってらっしゃるわけですよ。詩編のこの言葉はですね、祈りの言葉です。ですから、ある人々はですね、イエスは十字架の上で、なお神を礼拝していたと表現しました。十字架の上でなお神を礼拝していた。皆さん、イエス様をあざける人々、イエス様を苦しめる人々がいるわけですよ。しかし、イエス様は沈黙を守られるんですね。沈黙を守られるということはですね、神に聞こうとしておられたということです。礼拝をしておられたということです。神の働きを待っておられたということです。神のなさることを喜んで受け入れようという、そういう姿勢をとっておられたということです。苦しみの中、絶望の中で、なおも神に向かって、神との関係に生きておられた。そして37節で大声を上げて息を引き取られたと。この大声というのは、おそらくヨハネ19章にあるですね、完了した、成し遂げられた、終わったという言葉です。イエス様は、ご自分が神の御心に従い、人々の罪を背負い、人々の代わりに裁かれた。それによって贖いが成し遂げられた。人が神と和解できる道が備えられた。天国に行く道が備えられた。そのことを理解されて、大声で完了したと言われたんじゃないでしょうか。成し遂げられた。百人隊長はですね、詳しいことは分からなかったと思いますよ。しかしですね、こんな風にして死んでいく人を見たことはなかったんですよ。多くの人はですね、人を呪い、人生を呪い、恨みをぶちまけながら死んでいくわけですよ。十字架上で死ぬ人っていうのは。ずーっといろんなことを恨みをぶちまけながら十字架にかかっていくわけでしょ。しかし、イエス様はですね、民衆を呪うでもない、ローマ兵を呪うでもない、もちろん神を呪うでもない、どこまでもただただ神に向かおうとされた。どこまでもただただ礼拝をしようとされた。人間に表現できるはずがない神様との関係。それを見て百人隊長は、イエス様のその姿を見て百人隊長は、父なる神様の存在を信じざるを得なくなったんだと思うんですね。あるいは、イエス様が神の特別な存在である、誰とも違う特別な存在であることを認めざるを得なくなったんじゃないでしょうか。皆さん、その意味で私たちが礼拝しているということ、それは神の存在を証しするとっても大事なことなんですよね。だから主も礼拝を喜ばれるわけです。皆さんの手法の正面の上から、こういう中に入ってると思うんですけど、主は主を礼拝し、その愛に信頼する者たちを喜ばれるっていう聖書の言葉がありますけども、そういうことじゃないでしょうか。いずれにしてもですね、イエス様が私たちの代わりに苦しんでくださった。それがこの箇所が伝える話なんですよ。 じゃあメッセージですね。主イエスの苦しみの上に神に捨てられない私たちという話をします。イエス様は人間の深い絶望を経験してくださいました。で、それは何を意味するんでしょうか。私たちに具体的にどう関わるんでしょうか。私、100万人の福音で前読んだんですけどね、命の電話という活動をしておられる、しておられた、恵美太郎という方のお証を読んだことがあるんですね。一人の日本人女性の話ですね。彼女は戦前ですね、満州に渡っていましたけども、ソ連軍の侵攻によって、広大な満州を逃げ回らなければならなくなってですね、まさに敗戦国民の悲哀を、悲惨を味わうんですね。で、身も心もボロボロになりながら、そして飢えと渇きでです。飢えともう病気で這うようにしながら、それでも子供の手を引いて何とかですね、釜山までたどり着くわけですね。やれやれと思ったのも束の間ですね、体力のなかった末娘が目を開けたまま死んでしまったってんですね。子供の不運を思うとたまらない。悲しみもここまで来ると涙さえ出てこない。なんか書いておられましたけど。ようやく釜山から、まあそれでも博多に着いてですね、今度は一緒に船に乗っていた女性にですね、ちょっとトイレ行ってきますから荷物を見とってくださいっつってですね、トイレに行ったらですね、帰ってきたら、その女性がですね、荷物をそのまま持ってですね、盗んでですよ、どっか消えてたって言うんですね。もう彼女はもう何とも言えない絶望と怒りの叫びを上げるわけですよね。祖国だけは、同胞だけはと信じてた気持ちがですね、見事に裏切られ、人間不信に陥るんですね。で、まあでも食べるためにですね、無我夢中で働きましたけども、今度は栄養失調とですね、不衛生によって自助がなくなるんですね。で、その自助はですね、かつて満州で教会学校に通っていました。だからと思いますね。こういうんですね、お母様、お母様、また天国で会いましょうと言って亡くなっていくんですね。で、必死の看病の甲斐もなく、次女も亡くなってですね、もう、そうやって子供を亡くしていって、気丈なこの女性もですね、もう完全に打ちのめされるんですね。そして、自殺の名所、和歌山県白浜の三段壁というところでしょうかね。そこに来てですね、で、死のうとしたときに、命の電話を見てですね、この恵美太郎という牧師に出会うんですね。で、牧師はですね、話を聞くわけですよ。だけど、もう、あんまりも凄まじい反省なんで、ね、何にも言うことできないんですよ。で、何にも言うことできなくて、何されたかというとですね、このイエス様の言葉ですよ。我が神、我が神、どうして私を見捨てたんですか。この言葉、この聖書の箇所をこう見せたんですね。で、この言葉を聖書を見てですね、神のこの言葉を見たときにですね、この女性の目に驚きの色が走ったらしいんですね。で、泣き出したんですね。エミ牧師はこんな風に言っておられます。計り知れない悲しみの人であるイエス・キリストの十字架の上での叫びは、彼女の心を激しく打たずにはおかなかった。絶望の果てに見出したキリストとの出会いは、彼女の否定的な人生観の終わりをつけた。私たちもどうでしょうか。本当に自分が苦しんでいるときに、同じ苦しみを味わった人のことを思うだけでも慰められるじゃありませんか。あの人も同じ苦しみを苦しんだんだということを思うだけで慰められますよね。この女性もですね、十字架のイエス様に、そういう苦しみの極みを経験していらっしゃるイエス様にですね、自分の絶望を受け止めてくださる方、自分よりさらに深い絶望と悲しみを知っている方、それを見たんだと思いますね。そのような神だからこそ、自分のすべてを、悲しみも嘆きもすべてを預けることができたんじゃないでしょうか。皆さん、私たちが経験するどんな苦しみよりも、イエス様はさらに深く、さらに大きな御業、絶望を苦しんでくださいました。私は思います。私たちのがいろんな苦しみを経験しますけども、その苦しみの外側にはいつも私たちのために苦しんでくださったイエス様の苦しみがあるわけですね。その苦しみによって守られているわけですよ。それはつまりですね、イエス様が関わってくださらないような私たちの苦しみの経験はないということじゃないかと私は思うんです。私たちがですね、神に見捨てられたように思うことがあってもですね、そこでイエス様は私たちに言われるんですよ。私があなたに代わって神に見捨てられる経験をしたから、あなたは神に見捨てられることはない。 私はね、イエス様は、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったんですか？この祈りがね、こういう言葉として聞こえてくるんです。私が苦しんでいるんだから、あなたは神に見捨てられることはない。私があなたの代わりに苦しんだんだから、見捨てられたんだから、あなたは見捨てられることはない。そんな言葉として響いてくるんですね。さらに言えばですよね、私たちが神の助けを最も必要とするときというのは、おそらく死のときだと思うんですね。で、私聞いたことありますよ。死のときにですね、何が怖いか。孤独になることが一番怖いそうですよね。孤独になること。だからこそ、神様に共にいてほしいわけですよ。しかし皆さん、神様という方はですね、神様の本質には死ぬということはないわけですよね。死ぬというのは神様の中にはないんですよ。だから、言い方は悪いかもしれませんけど、神様は私たちの死というのは本来共有できない方なんですよ。しかし、イエス様は人間になって死んでくださったんですね。そしてもちろん蘇ってくださいました。だから、私たちはですね、私たちが死を通るときも、イエス様が共にいてくださって、私たちを天国に導いてくださるということを信じることができるんです。手を引いて、その場で手を引いて。そしてそこでもイエス様は言ってくださるはずなんですよ。あなたは神に見捨てられることはない。そう語ってくださるに違いないんですね。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったんですか？私たちはですね、イエス様が私のために苦しんでくださった。私のどんな嘆きよりも深い嘆きを味わってくださった。そのことを忘れてはならないと思いますね。それを忘れるとですね、私が神に見捨てられることが、見捨てられるほど苦しむことがない、なくていいように、主が、イエス様がすでに苦しんでくださった。私はいつもイエス様の苦しみに支えられてある。イエス様の苦しみの上に、私はいつも神の御手の中にある。どんなことがあっても神の御手の中にある。そういうことを忘れてですね、神の臨在を見失ってしまうことになると思うんですね。私たちは、いろんな試練の時にこそ、嘆きの時にこそ、我が神、我が神、どうして私を、と嘆かれたイエス様のこの言葉を思い出したいと思いますよね。この言葉はですね、私が苦しんだから、私があなたのために苦しんだから、あなたは神様に見捨てられることはないという言葉なんですよ。というふうに私は受け止めるんですね。だからですよ、この言葉を思い出して、私は神に見捨てられることはない。私は今も御手の中にいる。どんなに状況は厳しくても、でも今も神の御手の中にいる。そういうことを確認したいと思いますよね。同時にですね、イエス様も詩編22編を通して最後の勝利を信じておられたように、私たちもですね、私のために苦しんで愛してくださった主が最後の勝利を与えてくださらないはずはないという望みを見ていきたいと願うんですね。本当にイエス様の十字架を改めて私たちは感謝したいと思いますね。今週の金曜日、主は十字架に着かれます。私たちはこの週を特にイエス様の十字架のことを思いながら過ごしたいと願いますよね。主の十字架に感謝しましょう。我が神、天の地なる神様、皆あがめます。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったんですか？イエス様が私たちのために、私たちが神に見捨てられることがないように、私たちの代わりに神に見捨てられる経験をしてくださいました。私たちはこのイエス様の叫びの中に、あなたは神に見捨てられることがないという約束を聞き取ることができて感謝いたします。どんな困難の時にも、なおも 神様に目を向け、神様に望みをかけていくことができますように、私たちを導いてください。今週も神様を仰ぎつつ、染められた場所で歩んでまいります。どうぞ私たちを憐れみ、助け、導いてください。弱さを許して立て上げてください。心身の弱さを覚えるとき、私たちを支え、癒してください。あらゆる悪いものを退けてください。主の恵みの中を歩ませてください。大切なご家族との別れを経験をされ、慰めを必要とさせる方がおられます。どうぞ主を豊かな慰めで包んでください。お願いをいたします。一切のことを委ねます。イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。